皆さんこんにちは。 EFT Japan チャンスさんこと山崎直人です。 The Moses Code Podcast、 この番組は株式会社春秋社さんより発売されております。書籍 The Moses Code に関する内容はもちろん、引き寄せの法則に関する様々な情報を音声でお伝えしている番組です。今回も EFT Japan インストラクターの北原さんとご一緒に番組をお届けしてまいります。では北原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて、今回のテーマですが、自分という存在を大切にしていますか、というテーマでお送りいたします。
はい。でですね、今回はちょっと特別ゲストをお迎えしておりまして、そうですね、前回に引き続きということで、はいはい、EFT Japan代表のブレンダさんもお招きして、ね、自分を大切にしてますか、というテーマについて、ちょっとですね、考えていきたいと思います。では、ブレンダさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ですね。で、まあ、自分と存在ということなんですが、はい、まあ、ちょっとそういうことについて考えたのが、一つは、最近なんか本なんかでもね、この、I am っていうことについて書かれた本、
はい。
っていうのをこう目にする機会があったりですとか、
はい。
あとその、なんか緊張感がふっと高まった時に、自分をこう、その場に、いなくなる、うん。いなくしてしまうんだよねっていうような話を、そう何人かの人から、ちょっとなんか肩もこう、連続して耳にする機会があって、
はいはいはい、
自分っていう存在はなんか、どっちかというと大切にするというよりも消しちゃうっていうことが、なんか
違和感があるんでしょうかね。
なんかね、こう、もうその場に自分がいなくなって、自分がそれを遠くから見てるような、もうその場、そこから存在を消しちゃう。
はい。
なんかこう、特にこう、ストレスがぐっと高まった時に、
はい。
なんかやっぱ自分を身を守るっていうことだと思うんですが、なんかそういうふうにこう、僕ら、割と自分という存在をこう、消しちゃったりとか、あんまりこう自分という存在をこう、真正面から見ないというか、
うんうんうん、
そういうことがなんとなくあるんじゃないかなっていう、なんかそんな気がして。
そうですね。
ちょっと今回のテーマを選んでみました。うん、はい、何かそのついてこう、存在ということに感じられること、
まあ、今ね、チュンさんがおっしゃったように、はい、その私もその I am っていう言葉が最近すごく、いろんな形で目の前に現れてきて、で、その中で、特にね、最近、もうつい先週、てかもうここ数日前ですよね、に、ウィン・ダイヤさん、私も私をご存知の方ならご存知だと思いますけど、もう大好きで。で、ウィン・ダイヤさんの新しい本が出て、で、それを、まあ結構、一気に読み上げたっていうぐらい、すごく、インパクトが私にあったんですけど、その中にも、I am について、ね、私はっていうその存在について、たくさん書かれてあって、で、ちょうどチュンさんと一緒にね、作り上げたモーゼスコードのね、翻訳しましたけど、そのモーゼスコードからも結構ね、引用されて、はい。で、すごく、まあ、それこそ、このポッドキャストと大きく関連があると思うんですけど、やっぱり私はっていう後に結構、特に日本人の方は割と自分のことを低く言うところがありますよね。なんかあまりにもなんかこう高く言ったら逆にそれがこうね、良くない。
偉そうだとかね。
そうそんな感覚があるから、だからあまりね、私は素晴らしいっていうのをやっぱりこう素直に言えない、引っかかるっていうところありますし、私は自分を愛してるっていうのも、ま、もうそれこそもう無理だっていうね、はいはい、そんな感じだったり、で、その分、逆に、私はできてませんとか、私はまだまだですとかっていうのは割と普通に言いますよね。でも、そう言ってることによって自分をどんどん下げていってるっていうことがなかなか分かっていないし、それはただ単に他の人とのその、お付き合いの中で言ってるただ言葉かもしれないけど、その言葉を結局自分は聞いてるわけですよね。聞いてると、結局そのレベルに自分を置いてしまう。っていう部分があって。で、まあ、そういった意味では、例えばアメリカ人であれば、love っていう言葉とか、wonderful とか、ね、そういうこう、日常的に使える言葉なんだけど、日本人とあんまり愛とか素晴らしいとかっていうのがなんかちょっと恥ずかしいね、感じがあって、まして人に言えないっていう分もあれば、なおさら自分に言えないっていうのがありますよね。でもそこで、自分が素晴らしい、私は素晴らしいとか、私は、健康だとか、私は、 本当に豊かなんだとか、そういうふうに言うことによって、実はその I am っていうことはモーゼスコード読まれた方ならわかると思うんですけど、 I am っていう言葉っていうのはすごい力のある言葉で、すごいエネルギーがこもっている言葉で、その後に言った言葉が結局は私たちの現実になるわけですよね。だから私はまだまだって言ってたら常にまだまだ状態で、なかなかそのまだまだから成長できないし、それよりもっとね、本当欲しいと思っているものがやってくるわけではないわけだから、だからそこでやっぱり私は素晴らしいとかね、で病気を持ってるからこそ、そこで私は病気持ってるっていうのではなくて、病気持ってるって常に言ってたら常にその病気を持ってることになるから、私は健康だっていうふうに、最初違和感はあるかもしれないけど、言い続けてたら体はそれにすごい応えてくれるんですよね。だから最近は私もこれもね、すごくグエンさんの本にも書いてあったんですけど、寝る5分前っていうのはすごい大事な時間で、自分のことをどう思っているかっていうのは、すごく脳は、それをそのまま素直に受け入れて、そして寝てる間に言った言葉とかイメージしたことを、寝る前の時間のものをこうダウンロードして、で、それをエネルギーとして、今度は引き寄せようとするっていうかね、作り上げようとする。潜在意識と引き寄せの法則ってすごいね、似たような仕組みを持ってて絡み合ってるから、そこで動くわけだけども、そこに、あ、今日もダメだった、今日もあんなことうまくいかなかったって思いながら寝てたら、結局その状況がね、どんどん、ただ続くだけですよね。
眠ってる間も続く。
そうそうそうそう。で、翌日続くわけですよね。でも今は、だから私は本当に、私は英語で言ってるんだけども、I am happy とか、I am wonderful とか、I am beautiful とか、で、I am love とかね、そういう感じで、I am の後に、ずっと言っていくと、今までも例えば、こうすごくね、周りの人たちとかに対して、すごい愛を感じたりとか、こうね、こう親切をしたいとか、そういう思いはあったけれども、どちらかというと頭で考えてたんだなっていうところもちょっと気づかされて、で、I am love っていう、本当に私は愛なんだっていう、言葉がこう体中に浸透し始めたら、なんかそれが、頭で考えるのではなくて、私は愛なんだっていうのがそのまま素直に出て、本当になんか、時々ね、エゴがチラチラって、こう話しかけようとするけどね、全部エゴの言葉削除削除って言って、削除しながら言ってると、なんかすごくふわふわした、すごく気持ちのいい状態で、自然に愛をいっぱい感じて、いつの間にか自然になんか人に対して愛を、こう、すごく、そうそうそう。で、放ってる自分がいるなっていうのが、視野できてるなっていうところが、すごく感じられますよね。
I am っていうのって、私はどういう存在かっていうのを自分で規定してるというか、決めてるんですよね。ただ、どちらかというと日本語だと、日本語で例えば言うならば、私はこういう存在だっていうようなニュアンスが、おそらく英語の I am っていうのではそういうあり方だっていうかな、のがニュアンスとしてあると思うので、日本語で言うんだったら自分は愛の存在だとか、自分はこう幸せな存在だみたいに言うと、ちょっとこうニュアンスが近いのかなっていう。
でも逆に日本人だとそれ、またまたなんかちょっと照れくさい。スピリチュアル系のものをこう意識している方であれば、うん、わかるわかる、そうだそうだって思えるけど、多分一般の方に自分がどんな存在だっていうと、何を言いたいのって、何なのっていうふうに、もしかしたら思うかもしれないですよね。
その存在をね、自分で規定するっていうことで、たまにセミナーでやるんですけど、皆さんに聞くんですね、受講者の方に。皆さん、その、子供の頃、お父さんお母さんが、皆さんを紹介するときに、この子はこんな子でね、って言ってたときに、
はいはいはいはい、
どんな子って言われてました、
はいはいはい、
この子は言うこと聞かなくってね。
はいはいはい、
だからね、あと僕やったら、この子は本さえ与えてたら、もう静かでね、みたいに言われてたんで、それをやっぱり自分も受け取って、
はい、
あ、自分っていう存在、本が好きで、本を読んだら静か、もうそれで満足してるみたいなのをなんか取り入れてるん、
はいはい。
だから自分ってそういう存在よね。みたいなのを知らん間に言われて、こう、やっぱそれがどんどんやっぱ自分を切っていく。私はこういう存在。あ、この子はこういう存在って言われたことをそのまま受け取って、自分はこういう存在ってなんか決めてるようなところがすごくなんかあって、はい、それではもう一度、 言われたことじゃなくて、自分という存在をもう一回こう新たに、自分の今の自分の望ましい姿に決め直すっていう、
はいはい。
それっていうのはやっぱすごくこう、先ほどブレンさんが言われた、こう、自分はこういう存在なんだ。自分はこういう、私はこうだ、こうだっていうのを言っていくっていうのは、うんうん、まあそういう点でももう一回、自分という存在を作り直すっていうのかな。決め直すというか、
はい、
いう点では非常に強力なのかなって気がします。
ですよね。だからもう一つそのね、チュンさんもよくね、例えば皆さんがセットアップフレーズを言ってるときに、何々を望みますっていうふうに、こう皆さん言われたときに、望んでたらいつまでも望んでるんだよねって、前もね、なんかおっしゃってたように、やっぱり私たちが、今、I am っていうのは、もう今なんですよね、結局ね。だから、これ、I will be じゃないんですよね。日本語で言ったらね、その、
したいとかね、
そうそうそう、そうなるとかっていうことではなくて、これからどんどんお金持ちになって、なるっていう、ね、なっていくっていうのは、今はそうじゃないっていうことなわけですよね。だから、I am っていうのは、今の私は素晴らしいんだとか、今の私は認められる存在なんだとか、そういうふうに、実際自分がどうありたいのかっていうのを、そのまんま言ってもらって、これからそうなっていくっていうのではなく、今誰が一番認めないといけないかは自分なんですよね。だから今の私はいろいろ欠点はあるかもしれないし、まだね、自分が望んでる通りの成長を遂げてないかもしれないけれども、それでも、私は頑張ってるし、私はね、そこで、今の精一杯をちゃんとやってるしっていうのを、やっぱそこで認めてあげるっていうのがすごく大事だと思うんですよね。そうすると、それを聞いてくれている自分っていうのが、素直に、ね、そこで嬉しいと思って、うん、叶えてあげようとするわけだから、うん。
本当にその、いる。自分はここにいる。ただ単にそういう、いろいろ欠点もあるし、もう望んでないことも、あるかもしれない。望ましくないこともあるかもしれない。うん、でも、ここにいるんだっていうのを、私はここにいるっていうのを言うだけでも非常にホッとする感覚が。
それ大きいですよね。
あるんですよね。
実際ほら、モーゼスが、最初に神に出会った時に、その、木がね、燃えてて、で、燃え尽くさない、本当に不思議な木でずっと燃えてるわけですよね。で、その時に、その木からどこにいるんだっていうふうに言われたときに、I am here って、モーセスが言ったわけですよね。だからそこにちゃんと存在として認めているっていう部分が、もう本当に、ちょっとした言葉なんだけど、三つしか言葉ない、I am here だけなんだけど、でもそれがすごく強い意味を持ってるんですよね。
本当にもうセミナー話に何回か繰り返しになっちゃうんですけど、例えばセミナーに入られて、パッて自分の席って決まってるわけじゃないですけど、こうパッて座ったところがこう私の席よっていうあり方の方もいらっしゃれば、
はいはい、
こう、なんかこう周りを見て、いいのかな大丈夫なのかな大丈夫なのかなって座っても、なんか座っても落ち着かないような感じの方もいらっしゃったりすると、
はいはい、
やっぱりもう自分が座った場所が自分の居場所なんだって言えるっていうその強さっていうのは非常にやっぱりあって、それってのは自分のこう、ありのままの今の座ってる、ここにいる自分って認められるっていうのは、やっぱ、すごく寄り所があるし、で、その上でもっとこういう自分になっていきたい。こういう、私はこういう自分になっていくんだって、やっぱりそれを言えるっていうのは、やっぱすごく強力ですよね。
ですよね。
それを全部、誰かが認めてくれてたらいたらいいよじゃなくて、
うん、
自分でそれを決めて、自分でも、なんつって、自分で自分のあり方も決められるし、居場所も決められるっていうのは、やっぱとってもその、楽、
ね。うん。楽なんですよ。そう。自分が自分の存在を認めたときに、これほど楽なものはないなっていうのがあるし、逆に周りが何をしていようと気にならない。まあ、気にならないと言ったらちょっと、かもしれないけど、反応しない。だから、周りがそこで自分の世界を生きてるんだな。っていうのを認めてあげる。自分を認めれば、他の人が結局認めてあげれるんですよね。だから、たとえ、
もっとこうしたらいいのに、言ってますよね。
そうそうそう。そう。だから、要は、なんで相手がもっと違うことをしたらいいのにと思うかというと、自分が、自分の今いる状況が嫌だからなんですよね。だから、他の人に変えてほしいと思っちゃうところがあるんだけど、でもね、そうじゃなくて、本当に、自分っていう存在がここにいて、これでいいんだっていうふうに思ったら、周りが何を言っても何をしても 気にならないっていうね、反応しない。で、なんか幸せな気持ちでいられる。それはすごくね、ほんと楽。楽。うん。
なんかこう、本当に知らないうちに自分っていう存在を、他の人が存在を認めてくれたらいてもいいし、あるいは他の人に、こう認められるな業績を上げたらいてもいいしとか、
条件がつい
て
し
まって。条件がね、たくさんついてしまって、あ、なんかそういう点では、もう、ね、今日も、失敗もしたかもしれんけど、いてもいいよ、みたいな、こう言ってあげられると、だからそれだけでもすごく、こう、根っこができるというか、
ですよね。
安心感がありますよね。
ですよね。本当ね、もう、自分って私は、どうありたいのかっていうのを考えて、そして、そうなんだっていう、ね、もうそれこそ、ぜひぜひね、聞いてる方には、今夜から、ね、寝る前の5分間、私はっていう後に、いろんなね、自分がありたい自分をいっぱいくっつけて、で、私はそうなっていくとかなるとかじゃなくて、私はそうなんだっていう。で、それを自分、誰にも聞かせる必要ないわけだから。自分だけがそれを聞き入れて、そして自分に伝えてあげればいいだけだから。自分だけの世界なので、それをもっとね、こう愛情を持って。
やっぱその愛情を持ってってのはやっぱすごくこう、なんか大切な気がして、おそらくそれで慣れない間は、そう言った後ろから、ほらまたとか、なんかそんなはずはとか聞こえてくると思うことも結構あると思うんですけど、そしたらそれはそれで、あ、今の自分ってそういうことを言いたい自分なんだよね、みたいなところ、それもそれで、もう本当に今の自分に愛情を持って、見てあげる。それでも、なんかそう、今度、そんなことを言ってる自分がダメなんだみたいな方に行っちゃうと余計苦しくなってしまうので。
エゴをですね、エゴが結局ずっと語りかけてくるから、エゴをしつけていけばいいんですよ。ダメだよってそういうことばっかり言ったらって。ねえ、やっぱりそこをね、ちょっと、ま、子供っぽいじゃないですか、エゴって。実際に子供の頃からのいろんな情報をいっぱい持ってるわけなので、で、子供の頃はやっぱりいっぱい傷ついてきたっていうのがあるから、それをね、守ろうとしてる。ね、もうそう、また傷つけたくないっていう思いがあるからやるんだけど、その時に、やっぱりもうね、しつけなきゃいけない。もう今ね、今まで言いたい放題、言わせてきたのが私たちだから、エゴをしつけていく。で、やっぱり静かにさせていく。そうしていくと、だから、エゴをね、追い払おうとすると、ね、やっぱり抵抗がいっぱい来るから、そうじゃなくて、もうそろそろね、大人になりなさいよ、と。ね。で、新しいね、生き方いっぱいあるんだから、ちゃんとお互い協力し合おうよ、っていう感じで、しつけていく。っていうふうに思ってもらったら、多分いろいろ言葉が出てきたときに、この言葉はいらない、その言葉いらない、その言葉なら、まあ、今日は我慢してあげようとか、そんな感じで、しつけていけば、また自分に対する見方がまた変わってくるかなって気がします。
本当にその、敵対するんじゃなくて、なんかちゃんと理解を持って、だって、ちょっとこう、方向性をね、こう決めていってあげるっていうのがありますね。やっぱり理解を示してあげる。で、その上でもっとこうなろうよ。なんか協力、一緒に協力していこうって感じで、ね。進めていけると。はい。いいかなというところで。
はい。
さらさん、ちなみに子供の頃、この子は何て言われる
の？すごいね、記憶もないんですよ、なんか。
あ、そうですか。
この子はこうでっていう。まあ、しっかりしてるみたいなのは言われてたような気はするんですけど。周りの人にじゃなくて、私自身に言ったら、あなたはきついわねっていうのはよく言われてました、ね。
あ、そうなの
あんたはきついからって大阪弁だとね。
あ
んたはきついからとか言われてましたね。
そうなんだ。
だからもう私はきついんだっていうのは、
もう思ってました
、ね。まさしく私はっていうのが
ね、
入って
くる
んですね。じゃあ、そういう北原さんもですね、今日から5分間の時間を使って、
はい、
まあどうなるかって。ね、次に会った時にお楽しみでございますと。
私は綺麗。
そう
ね、いうところで、
はい。
そうですね、私はって言って。もし、それでこう、いろんな言葉を工夫してもいいですよね。私はこういう存在だってつけてもいいでしょうし、私ってこうよみたいな言い方でもいいかもしれないですしね。なんかこう、自分という存在、もう一回こう、ありたい姿。なんか、どっちかというとこう、自分の内側の内面のこう、豊かさみたいなのをそう探っていくみたいなと、あるかもわかんないですね。
はい。
はい、ということで、今回はですね、EFT ジャパン代表のブレンさんをお招きして、お届けしてまいりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、ザ・モーゼスコードポッドキャスト、本日はここまでとなります。お聞きいただいた皆様、皆様が皆様ご自身であることに心から感謝しております。ありがとうございました。